本日の聖書箇所を朗読していただきます。本日の聖書箇所は旧約聖書歴代史第2、25章1節から28節までです。その後、全き心でと題しまして、山中直義先生に御言葉を取り継いでいただきます。
お手元の聖書、旧約聖書791ページをお開きください。旧約聖書791ページです。歴代史第2、25章を拝読いたします。聖書の言葉、主の御言葉です。お聞きください。アマツヤは25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はエホアダンといい、エルサレム出身であった。彼は主の目にかなうことを行ったが、全き心を持ってではなかった。彼の王国が強くなると彼は自分の父である王を討った家来たちを殺した。しかし、彼らの子供たちは殺さなかった。モーセの書の律法に記されているところに従ったのである。主はその中でこう命じておられた。父が子のゆえに殺されてはならない。子が父のゆえに殺されてはならない。人が死ぬのは自分の罪過のゆえでなければならない。アマツヤはユダの人々を召集し、ユダ族およびベニヤ民族の全員を、父祖の家ごとに千人隊の長、百人隊の長の下に配属した。20歳以上の者を登録すると、槍と大盾を手にして従軍する兵が30万人いることが分かった。さらに彼はイスラエルから銀100タラントで10万人の勇士を雇った。すると神の人が彼のもとに来て言った。王よ、イスラエルの軍勢をあなたと共に行かせてはなりません。主はイスラエル、すなわちエフライムのいかなる人々とも共におられないからです。しかしもしあなたが行くのならそうしなさい。大きく戦いなさい。神はあなたを敵の前につまずかせられます。神には助ける力も、つまずかせる力もあるからです。アマツヤは神の人に言った。ではイスラエルの部隊に与えた100タラントはどうしたらよいのか。神の人は答えた。主はそれよりも多くのものをあなたにお与えになることができます。そこでアマツヤはエフライムから彼のもとに来た部隊を元のところに返すために切り離した。彼らはユダに対して激しく怒り、怒りに燃えながら自分たちのところへ帰っていった。アマツヤは奮い立ち、自分の兵を率いて潮の谷へ行き、セイルの者たち1万人を撃った。ユダの人々は1万人を生け捕りにし、崖の上に連れて行き、その崖の上から彼らを投げ落とした。彼らは一人残らず砕かれてしまった。アマツヤが自分と共に戦いに行かせずに返した部隊の者たちは、サマリアからベテホロンに及ぶユダの町々を襲い、3000人を撃ち殺し、多くの者を略奪した。アマツヤがエドム人を撃って帰ってきた後のこと、彼はセイル人の神々を持ってきて、それらを自分の神々として立てた。彼はその前で伏し拝み、犠牲を備えていた。すると、主はアマツヤに向かって怒りを燃やし、彼のもとに預言者を使わして言われた。なぜあなたは、あなたの手から自分の民を救い出すこともできないような神々を求めたのか。彼が王にまだ話している最中に、 王は彼に言った。我々はお前を王の助言者にしたか。やめよ。なぜ撃ち殺されるようなことをするのか。そこで預言者は話すのをやめたが、こう言った。私は神があなたを滅ぼそうと計画しておられるのを知りました。あなたがこのことを行い、私の勧めを聞かなかったからです。ユダの王アマツヤは、協議の上でエフーの子エホアハズの子、イスラエルの王ヨアシュに使者を送っていった。さあ、直接対決しようではないか。イスラエルの王ヨアシュはユダの王アマツヤに使者を送っていった。レバノンのアザミがレバノンの杉に使者を送って、あなたの娘を私の息子の妻にくれないかと言ったが、レバノンの野の獣が通り過ぎてそのアザミを踏みにじった。あなたは、どうだ、自分はエドムを撃ったと言って、心高ぶり、誇っている。今は自分の家に留まっていなさい。なぜ、あえて災いを引き起こし、あなたもユダも共に倒れようとするのか。しかし、アマツヤは聞き入れなかった。それは、神から出たことであって、彼らを敵の手に渡すためであった。彼らが、エドムの神々を求めたからである。イスラエルの王ヨアシュは攻め上った。彼とユダの王アマツヤはユダのベテシェメシュで直接対決した。ユダはイスラエルに打ち負かされ、それぞれ自分の天幕に逃げ帰った。イスラエルの王ヨアシュは、エホアハズの子ヨアシュの子、ユダの王アマツヤをベテシェメシュで捕らえ、エルサレムに引いてきた。そして、エルサレムの城壁をエフライムの門から隅の門まで、400キビトにわたって打ち壊した。また、オベデエドムが管理している神の宮にあったすべての金と銀、すべての器、王宮の財宝、および人質を取ってサマリアに帰った。ユダの王ヨアシュの子アマツヤは、イスラエルの王、エホアハズの子ヨアシュの死後、なお15年生きた。アマツヤについてのその他の事柄、それは最初から最後まで、ユダとイスラエルの王の書に確かに記されている。アマツヤが主に従うことから離れた時、エルサレムで人々が彼に対して謀反を企てた。彼はラキシュに逃げたが、人々はラキシュに追って送り、そこで彼を殺した。彼らは彼を馬に乗せて運び、ユダの町に先祖と共に葬った。朗読は以上です。2分間の黙読の時を持ちます。御言葉に心を留めてください。 黙読をそこまでにいたします。南王国ユダの第9代の王アマツヤの生涯が歴代史第25章に記されています。アマツヤがどのような人物であったのか、この2節がそのことを確かに語っています。25章2節、彼は主の目にかなうことを行ったが、全く心を持ってではなかった。主の目にかなうことと訳されているこのかなうの部分は、まっすぐなという言葉です。聖書の律法に照らし合わせて間違いがない、曲がっていない、律法通りの行為を彼はこの時したのだと、そして主の目にもそれは律法通りのことであったということが言われています。ここでアマツヤがしたことは特に3節4節の事柄を指しています。父であった前の王を陰謀によって殺害したその家来たちを殺したということ、しかしその子供たちについては殺さなかった、それはモーセの律法に書かれてある通りの行為であった、そんなことが書かれています。自分の思いで人を殺す人について律法はその命が奪われなければならないと教えています。しかし同時にその子供たちまで殺されることがあってはならないと律法は教えています。そういう意味でアマツヤが3節4節で行った行為というのは、まさに律法通り、神の目から見ても間違った曲がったものではなかったということです。しかし大切なのは、しかし全く心を持ってではなかったという部分です。表面的に聖書の御言葉に従っているように見えても、心が主に背いていれば、全く心で主に聞き従っていないのであれば、その人はいつか必ず主に背いて罪を犯すようになります。そしてその心は主以外のものに向けられて、やがて身の破滅を招くようになります。今日の聖書箇所はそのことを私たちに教えているのだと思います。この後のアマツヤの人生を見ていきたいと思いますが、なぜアマツヤがこの申命記24章16節の御言葉に聞き従ってこの子供たちを殺さなかったのかということについて少し考えたいと思います。もしアマツヤがここで殺害者たちの子供を殺してしまえば、自分も死ななければならない、論理的にはそうなるところでした。というのはアマツヤの父親のヨアシュが預言者ゼカリヤを殺していたからです。もし父親の罪のせいで子供も死ななければならないというのであれば、アマツヤもまたヨアシュの罪の結果死ななければなりませんでした。おそらくそれゆえに結果的に律法に従ったのではないかと思われます。憐れみのゆえというよりも、自己保身のために自分に都合の良いように聖書を用いた、そして結果的にはそれが正しい行為であったということだと思われます。私たちもこのようなことはよくあるように思います。心から主に感謝し、主を愛し、主に聞き従おうとしていない何か別の動機がありながら聖書に従っているように見える、そしてそれを誇ることができる、そんな状況は私たちにも時にあるのではないかと思います。しかし大切なのは、全く心を持って主を求めているかどうかなのだと言います。もし私たちの心がそのような状態でなければ、状況が変われば必ず主に背くようになってしまいます。状況の結果たまたま主に従ったということがあったとしても、心から主を求めていなければ、やがて必ず背き滅びを招くようになっていきます。アマツヤはこの後主に信頼するのではなく、 数や金銭に心を向けるようになります。5節から13節にはエドムとの戦いのエピソードが記されています。南ユダには30万の兵士がいました。一時期よりもかなり兵力は減っていましたが、エドムの数はせいぜい数万でしたから、それほど恐れる必要はなかったはずです。しかし主を信頼していなかった彼は数ばかりに目が行き、どれだけ兵士がいたとしても心配が募って、さらに10万の傭兵を雇いました。国のために主のために戦うのではなくて、ただ金のために戦う傭兵と共に戦おうとしました。しかし一方、神の人が警告を発し、傭兵を連れて行けば惨めな敗北が起こると言われれば、そのことを恐れて傭兵を退けます。神に真に信頼するのではない揺れ動く彼の思いがあります。その結果、主の憐れみの中でエドムに勝つことができましたが、12節を見ると彼は捕虜を崖の上からすべて突き落として殺してしまったと言います。これは主が喜ばれる行為ではありませんでした。憐れみのない行為です。さらにひどいことが起こります。14節でアマツヤはエドム人を撃って帰ってきたとき、そのエドム人、セール人の神々を持ってきて、それを自分の神として立てて拝み始めたというのです。14節のこの出来事は非常に意外な出来事であったと言えます。古代中近東において戦争に勝った国が戦争に負けた国の神々を拝むなどということは本来であれば考えられませんでした。逆はよくあります。戦争に負けた国が勝った国の神々が強いのだろうと信じて、その神々を拝むことはありましたが、逆はまずありえません。なぜアマツヤがそのようなことをしてしまったのか、それはおそらく13節の出来事が原因ではないかと思われます。神に聞き従って傭兵をイスラエルに返したのに、その傭兵たちが怒ってユダの町々を襲って多くの人々を殺し、多くのものが略奪されてしまった。自分としては神に聞き従ったのに、得たものよりも失ったものの方がずっと多かった。もしそんな神なら信じたくはない。むしろ負けた国の神々を拝む方がまだ良い。そんな当てつけではなかったかと思われます。真心から主を信じ、愛し、感謝していれば、たとえ神様から懲らしめを与えられたとしても、神様への信頼は変わることはないはずです。しかし表面的なところばかり取り繕って、心が本気で神様を信じ、愛し、求めていなければ、少しの被害ですぐに不平を言い、そして神様にその不満をぶつけようとする、そんな不信仰になるのだと思います。アマツヤにとってもっと悲劇的だったのは、この偶像崇拝よりもこの後15節16節で主の警告を退けたことです。憐れみ深い主はそれでもアマツヤに警告を与えてくださいました。主の御言葉がしっかりと語られたのです。あまりにも理不尽なことではないかと主は迫ります。しかしこの王は預言者の言葉を遮り、主の御言葉を聞くことを拒みました。そして主の御言葉を拒んだ結果、彼は滅びへと突き進んでいきます。真心から主を信頼していれば、罪に対する警告が語られた時に反省して悔い改めて回復に至ることができます。しかし主以外の何者かを求めて表面的なことばかり見ていれば、主の警告さえ聞き入れないようになり、そしていよいよ滅びへと向かっていくことになります。17節から24節までこのアマツヤが悲惨な目にあったということが記されています。エドムに勝利できたのは主の恵みであったはずですが、彼はそれを勘違いして忘れてしまい、自分の力だと誇り、そして主が決して争ってはならない兄弟だと言われた北イスラエルに争いを仕掛け、その結果ひどい敗戦を味わうことになりました。自らも捕らえられ、エルサレムに連れて行かれ、目の前で城壁が壊され、あらゆる財宝が持って行かれ、人々が捕虜となって北へと連れ去られていった。そんな体験を彼はしました。 しかしそれでもなお彼は悔い改めようとしませんでした。主はなお15年間の猶予を与え、悔い改めを求められましたが、最終的に27節でアマツヤは主に従うことから離れたと書かれています。全く心で主を求めるどころか、徹底的に主に聞き従うことをやめ、主に背き、主から離れてしまいます。その結果、主の民から離れられ、そして主も彼から離れ、彼は惨めに殺されることになった。逃げても追いつかれ、殺され、その死体は人ではなく馬に乗せて運ばれるざまとなったと言います。アマツヤがなぜこのような悲惨な末路をたどったのか、それは2節に書かれてある通り、全く心を持ってではなかったからです。この全く心、全くという部分は、欠けのない、満たされている、そんな言葉です。反対の言葉はおそらく双心というような言葉だと思います。主を愛している、しかし同時にこのことも愛している。主に聞き従いたい、しかし状況によってはそれ以外の考えにも従っていきたい。そうして結局、主を愛し主に従いたいという思いよりも、それ以外の思いの方がずっと強くなっていって、全く心どころか完全に主に背くようになってしまう。そうして滅びに至るのだということを、この章は私たちに教えているのだと思います。90% 主を信頼して愛しているからそれで大丈夫ということではなく、全く心である必要があるのだと聖書は教えています。そうでなければ状況が変わったときに、その 10% の部分がいよいよ大きくなり、そしてその部分が 100% になってしまうことがあるということです。しかし、全く心で主を求めることは簡単ではないということを私たちはよく知っています。かけがない心で主に感謝し、主を愛し、主を求めているかと問われれば、私たちはいつも自分自身を深く探らなければいけませんし、その都度何らかの欠けがあることに気づかされていくのではないかと思います。どうすれば全く心で主に対して生きることができるのか、そのことを今日の聖書箇所から教えられたいと思います。今日引用されている4節の律法、モーセ律法に目を留めます。ここに記されている、引用されている律法は、申命記の24章16節の御言葉です。申命記24章16節を共に開きたいと思います。旧約聖書の357ページです。旧約聖書357ページ、申命記の24章16節から18節をお読みいたします。父が子のために殺されてはならない。子が父のために殺されてはならない。人が殺されるのは自分の罪過のゆえでなければならない。寄留者や孤児の権利を犯してはならない。やもめの衣服を父にとってはならない。あなたがエジプトで奴隷であったこと、そしてあなたの神主がそこからあなたをあがない出されたことを覚えていなければならない。それゆえ、私はあなたにこのことをせよと命じる。罪の連鎖がいつまでも続くものではないということ、父や、またこの罪のゆえに自らが罪に問われ殺されることはないということ、そして苦しむ子供たち、孤児の権利は守ってやらなければならない。夫を亡くしたやもめの衣服を質に取るようなことをしてはならない。憐れみの心を持って生きなさいと主は言われます。その理由は、あなた方はエジプトで奴隷であったではないかということです。自分の力でそこから逃げてきたわけではない、勝利を勝ち取ったわけではない。しかし、ただ主が一方的な愛を持ってあなた方を愛し、救い、 贖い出してくださったではないか。あなたはそのように愛され、救われたものとして生きなさい。これが申命記の24章が教えている主の心です。表面的にあの言葉を守れば、この言葉を守れば良いということだけではなく、その根底にある主の御思いを私たちは知らなければなりません。そしてここには、主が私たちを全く心で愛していてくださることが明かしされています。私たちに何かの価値があったから救っていただいたわけではありません。ただただ罪の連鎖の中で失望し、何の希望もなく滅びに向かってうめいていたそんなイスラエルの民を、主が一方的に憐れみ、声をかけ、見てを伸ばし救い出してくださった。その愛によってあなたは救われたのではないか。私たちが全く心で主に対して生きようとするならば、本当に必要なのは主の全く心を知らされることだと思うのです。主のご愛もわからないままで主を愛そうとすれば、私たちは疲れてしまいます。主の道からも知らないで主を信頼しようと思えば、私たちはやがて失望してしまうことになると思います。主に対する全く心は、主を知らされることなしには決して持ち得ないと思うのです。しかしもし、私たちが主がどのようなお方なのか、主がどのような思いでどんなことをしてくださったのかを、その全く主のご愛を知らされれば、私たちの心は真の意味で満たされていきます。欠けのないものに変えられていきます。それは自分の力から出てくる力ではなくて、主が与えてくださる喜びであり、感謝であり、主に聞き従いたいと願う情熱です。そのような時に真の意味で主が喜んでくださる生き方ができるのだと思うのです。この25章の2節の並行箇所は第二歴代史の14章の3節です。そこにはアマツヤがどういう人物であったかということが書かれていますが、そこでは全く心を持ってではなかったという言葉が使われていません。そうではなく、彼は父ダビデのようではなかったという言葉が使われています。ダビデにはあって、アマツヤにはなかったものがあると聖書は言います。それはこの全く心ということです。ダビデは主の心を自分の心にした人物であったと聖書は言います。第一サムエル記の13章14節にそのことが書かれていますが、主の心を自分の心にする。そのことが主が求めておられることだと聖書は教えています。まず、主の心を知らされる必要があるのではないかと思うのです。もっと愛そう、もっと頑張ろうというよりも、主がどれほど私を愛していてくださるか、私のために何をしてくださったのか、そのことを主によく聞くことで、私たちは変えられていくのではないかと思います。歴代史第25章の2節を最後にお読みして、共に祈りを捧げます。歴代史第25章2節。彼は主の目にかなうことを行ったが、全く心を持ってではなかった。一分間の黙想の時を持ち、共に祈りを捧げます。 祈りを捧げます。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。私たちの救い主である主イエス・キリストの父なる神様、あなたのお名前が聖なるものとされますように。人は上辺を見るが、主は心を見るとあなたは言われます。表面的には間違ったことをその時にはしなかったアマツヤでしたが、その心は主の救いへの感謝や喜びに満たされたものではなく、どこまでも自己実現や、また目の前の問題の解決や富や力を得るために心が向けられていたことを思います。そして当然のように、そのような心は状況が変わればいくらでも主に背くものであったということ、そしてどれだけ主が警告を与え語りかけてくださっても、どこまでも主を拒み、そして自ら滅びに向かい続けたということを思います。全く心を持ってでなければ、私たちも同じ道を歩むということがここには教えられています。しかし同時に、全く心であなたを求め続けることがどれほど困難なことであるのか、私たちは知っています。しかしそれでもあなたは私たちを愛し、救おうとしてくださいました。御子イエス・キリストが人の目には何の輝きもないボロボロの姿になりながら、その心は私たちを愛し続け、何としてでも救おうとするご愛に満ちて、私たちのためにことをなしてくださいました。全く心を持ってあなたを愛し、感謝し、あなたを求めて聞き従いたいと心より願います。どうぞ主が、主ご自身の全くご愛を私たちに教えてください。御言葉を読むとき、字面を追い、そして何とか不合格にならないようにというような読み方ではなく、主がどのような思いで、どれほどの愛を持ってそれを語っていてくださるのか、主の心をよく見ることができるように、主の声を聞くことができるように、私たちを導いてください。主の全くご愛が私たちの心を満たし、私たちがあなたに応答して生きられるように、どうぞ憐れみ、導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。